先週の今年最初の礼拝で、舞ちゃんを通して神様が喜びと平和を私たちに約束してくださっているということを聞きました。で、今朝私は私が去年クリスマス前までシリーズでお話ししていた詩編のシリーズに戻るんですけれども、でも今日取り上げる21編の前半なんですが、ここは実は先週に引き続いて2017年をどういうふうに歩んでいくかということにとてもふさわしい内容です。ですから先週読んだイザヤ書の55章とともに、この詩編の21編、2017年の歩みの基本となるテキストとして時々読み返していただきたいと思います。去年のように中央の一番前にテキストを載せることは今年はやめたんですけれども、そういう内容であるというふうにここに載っているような載るべき内容であると思ってくださったらいいと思います。で、表紙は話聞いてるの飽きたら自分の顔を押さまるところに書いてください。それではまず全体を見ましょう。日本語の聖書だと21編の1節から8節なんですけれども、英語の聖書の方は今いませんけれども7節までです。指揮者によって賛歌、ダビデの詩。主よ、王はあなたの道からを喜び祝い、御救いのゆえに喜び踊る。あなたは王の心の望みを叶え、唇の願いに求めるところを拒まず、彼を迎えて豊かな祝福を与え、黄金の冠をその頭に置かれた。願いを聞き入れて命を得させ、生涯の日々を世の限りなく加えられた。御救いによって王の栄光は大いなるものになる。あなたは彼に栄えと輝きを賜る。永遠の祝福を授け御顔を向けられると彼は喜び祝う。王は主により頼む。意図高き神の慈しみに支えられ、決して揺らぐことがない。この詩は王様と神様との関係が歌われています。ダビデという王様の歌ですから、つまり神様はどれほど王である自分を自分によくしてくださっているか、そういう感謝と賛美の歌です。まあ、ですか、王様のことだから自分には関係ないと思わないでください。イエスに従う者の歩みは王の歩みでもあるんです。なぜそんなことが言えるんでしょうか。旧約聖書を読むと、イスラエルの社会には、大きく分けて3種類の指導者がいたということがわかります。民を政治的に治める王様、そして人を神様と結び合わせる祭司、そして神様の言葉を人々に伝える預言者です。先週お話にあったように、イエスが生まれる前の数百年間、イスラエルはローマ帝国に、最終的にはローマ帝国ですが、いろんな国に支配されていました。王はいましたけれども、実際の政治的な力はありませんでした。そこで人々は救い主メシアがダビデのような王様として現れることを期待していたんです。 リストが世に現れた時、人々はその言葉と行いを見て、王様というよりは預言者が来たというふうに感じました。王族でもなかったし、王族や貴族でもなかったし、祭司の家に生まれたわけでもなかったからです。逆に王や祭司、つまり政治的な権力者や宗教的な権威者にとって、政治力も宗教的権威も恐れない預言者の存在というのは驚異的なものでした。イエスは彼らにとって、イエスの直前に現れて、はっきりと権力者の罪を告発して、そして王によって殺されてしまったバプテスマのヨハネ以上に邪魔な存在だったんです。イエスは預言者と見られたり、またエルサレムに入場するときには革命を起こして新しい王になるということを期待されていましたけれども、祭司と考える人はいませんでした。むしろイエス自身が当時の祭司たちの偽善的な態度を厳しく非難していました。けれどもイエスが十字架で死んで三日目によみがえったときに、弟子たちはついにイエスこそが完全な預言者でもあり、祭司でもあり、そして王だということに気がついたんです。そしてそれがキリスト教会の始まりとなりました。神様の望む王、それは神様の意思を行い、民の幸せのために犠牲を惜しまない指導者です。完全な祭司とは、人々を本当に神様と結びつけるものです。真の預言者とは、神様の意思を誤りなく伝えるものです。旧約聖書の時代も、イエスの時代も、その後の時代も、今に至るまでイエス以上の王も預言者も祭司も存在しません。復活されたイエスは、父が私を使わしたように私もあなた方を使わすとおっしゃいました。つまりこれから先、私は人間イエスとして姿を現すことがない、だからあなたはそれに代わって、あなた方が王として祭司として預言者として使いなさいという命令です。この命令は教会の歴史の中で時に誤解され、時に軽視されて十分に果たされてきたとは言えません。それでも私たちは依然として人を神様に結びつける祭司としての役割を担っていますし、また神様の声を世界に響かせる預言者の働きも担っています。そして王としての役割も例外ではないんです。もう一度、神様が求める王というのはどういうものであるかということを思い出してみてください。王や大統領や独裁者や人の上に立って政治的な力を振るう人たちは今の世の中にもいますけれども、良くないイメージを持つことが多いです。でもイエスが王であるというとき、そのようなことを指しているわけではないということです。人々のために使える王、イエスのような王、それが私たちに求められている王としての役割の果たし方なんです。人には誰にもそんな資質はありません。王になった途端に自分勝手な振る舞いをするんです。それは現代の政治家でも同じです。 選挙の時には皆さんのためにお使いしますと言って、そして自分が権力を持てばやはり自分の思い通りにしたいと思ってしまう。それはその人だけが問題があるのではなくて、私たちみんなが持っている罪の資質素質です。だから民がサムエルに私たちに王様をくださいと求めた時に、神様は人々は私が王であることを退け人間の王を求めているとおっしゃいました。そしてそれは正しいことではないけれども、するがままにさせておきなさいと神様はサムエルに言いました。現代の社会では例外的な国を除いては形式的には主権は国民にあります。まさに私たち一人一人が王であるわけです。それなのに正義は依然として世界の片隅に追いやられたままです。それは神様の思いを知らない、あるいは知っていたとしてもそれを行わない王様が多すぎるからです。そのような人たちの中で私たちは神様に任命された王としてどうやって歩んだらいいんでしょうか。私たちには私たちの周りの人々の幸せのために使える王としての役割があるんです。もう一度2節から7節を読みます。主よ、王はあなたの御力を喜び祝い、御救いのゆえに喜び踊る。あなたは王の心の望みを叶え、唇の願い求めるところを拒まず、彼を迎えて豊かな祝福を与え、黄金の冠をその頭に置かれた。願いを聞き入れて命を得させ、生涯の日々を余よ限りなく加えられた。御救いによって王の栄光は大いなるものになる。あなたは彼に栄えと輝きを賜る。永遠の祝福を授け、御顔を向けられると彼は喜び祝う。王は主により頼む。意図高き神の慈しみに支えられ、決して揺らぐことがない。王としての歩みにはどのような恵みがあるかということが書かれています。今読んだ部分に3つの言葉が出てきました。勝利と祝福と栄光です。勝利って出てこなかったんじゃないかと思うかもしれませんけど、日本語の聖書ではこの勝利を御救いというふうに訳しています。その部分なんですけれども、まあ、王の救いというのは敗北からの救い、すなわち勝利ですから、そう訳しても間違いではないわけですけれども、ちょっと日本語の訳は抽象的な訳です。神様が王に与える祝福、王に与える恵み、勝利、祝福、栄光。私たちの戦いは人や国との戦いではなくて、人や国の背後にあって人々に苦しみや悲しみをもたらす罪に対する、その戦いに勝利を与えられるということです。ですから救いといっても間違いないということなんですね。神様の権威を与えた王に最終的にこの勝利を与えられます。でも私たちの問題が大きければ大きいほど戦いは困難なものとなるわけです。罪との戦い、それは泥沼のようにも思います。自分自身がこの罪との、自分にとっての罪の問題で苦しい思いをするわけですから、これを王として自分のことだけではなくて、自分の家族や自分の周りの人との関係の中で自分のためにだけではなく罪と戦うということはとても困難であるということを私たちはよく知って、罪は働 てしなく人々に欲望を起こさせて互いに争わせます。イエスはその戦いの同じ土俵に立って、そして人間である敵、国である敵を相手に戦う、そういう方ではありません。イエスはキリスト教の名前で他の宗教を信じている国と戦って、その国を全滅させるなんてことを思っているわけではないんです。勘違いしている人がいるんですけれども、イエスの敵は異教徒でもないし、社会主義や共産主義でもないし、他の文化でもない。イエスが挑んだのは罪と死です。そしてイエスはそれらに十字架の死と復活によって勝利したんです。ダビデの感じた勝利はイエスの時になって初めて実現しました。現実となりました。ダビデ王自身の晩年は穏やかなものだったようですけれども、それ以降の王様がどのようなものであったか、旧約聖書を見ると お分かりになると思いますけれども、どんどんどんどん自分勝手なことをして、そして国は弱くなる、そして最終的にイスラエルは滅びてしまう、そういう転がり落ちていくような体験をイスラエルはしていきました。私たちは十字架と復活を知っているので、体験的にこの勝利の味を知っています。自由になって、そして満足と喜びが与えられていることを私たちは体験的に知っています。私たちの日々を神様が豊かに祝福していてくださることを知っています。そしてここがポイントなんですけれども、私たちが王であるということは、この勝利、この祝福、この栄光が王だけのものではなくて、王の民にも及ぶということなんです。そして与えられた祝福が周りの人々に栄光の輝きとして伝わるんです。それこそが私たちのこの世での王としての歩みです。最後に8節に注目したいと思います。王は主により頼む、意図高き神の慈しみに支えられ決して揺らぐことがない。私たちは王というと何か孤高の存在のように感じます。誰も信用できない、もしかしたら自分を暗殺するかもしれない、そういう恐れがある。自分は誰にも助けが求められない、そういう存在である、そんな印象も受けます。自分の力で自分の責任を果たさなければならない、でも実はそんな孤独な存在ではない、少なくとも本当の王はそうではないということがここに書かれているわけです。王は主により頼む、神の慈しみに支えられて決して揺らぐことがない。私たちの揺るがない絶対の自信は、私たちを世に使わされた方から来るものなんです。私たちの心が揺らぐのは能力が足りないからではありません。経験が不足しているからでもないし、自分が罪深く清い存在ではないからでもないです。私たちが心が揺らぐとき、それは神様が共にいてくださる実感が薄らぐときです。あなたが王として堂々と正しく歩むためには、 主により頼む他に方法はありません。私たちの礼拝はここにいるみんなが主により頼むことを知るためにあると言ってもいいんです。理屈はそろそろ終わりにしたいと思います。これから私たちは何曲か歌います。それは実際に神様に近づいて親しく語り合う体験です。神様を褒めたたえる、いわゆる賛美を捧げるだけではないんです。私たちが歌うのはカラオケのようにストレスを発散させるためでもありません。また私の神、信じる神様はすごいんだぞと誰かに自慢するためでもありません。また自分が歌うことによって何か霊的に高揚する灰になるためでもないです。ただ私たちは神様に近づくために歌います。歌うこと自体が目的ではないです。3節にあったように神様は王の心の望みを叶え、唇の願い求めるところを実現してくださるこの方に向かって私たちは語りかける、呼びかける、時には叫ぶことができる、そのための時間です。そしてその時同時に私たちは耳を澄ませる必要があります。私たちが一方的に呼びかけているのではなくて、その時に神様が答えてくださる。ですからどうか自分の心の思いを神様に向かって歌ってください。語りかけてください。そして特に歌いながら耳を澄ませてください。神様が語ってくださることを期待しながら礼拝にしましょう。お祈りします。神様、私たちをただ罪から救い出してくださるだけではなくて、どのように歩んでいったらよいのかを教えてくださり、またそのように歩むことができるように力や知恵を与えていてくださることをありがとうございます。今日もあなたが聖書の言葉を通して私たちを励ましてくださったことをありがとうございます。あなたがご自身を真の王、真の預言者、真の祭司として表され、その役割を私たちに委任されたことを私たちは恐ろしくも思います。私たちにはその資格がない、力がない、能力がないと思います。けれどもあなたが私たち一人一人を任命してくださいました。あなたにより頼むときに私たちがその役割を果たすことができることをあなたが教えてくださいました。私たちの周りには私たちの民がいます。家族であったり、友人であったり、会社の同僚であったり、決して私たちはその人たちの前に権力を振るうそのような方ではありませんけれども、イエスがあなたがそうであったように使える王として人々の幸せを作り守ることができるように、どうぞ私たちを用いて。 そのためにあなたに近くいることが最も大切であることを私たちは知っています。今あなたが提供してくださるこの時間を主よ楽しみにしています。どうぞ私たちが歌うときあなたが語りかけてください。どうぞご自身を表してください。期待してイエス・キリストの名前によって祈ります。